原発事故被災者の皆さんのニーズということで、最近グリーンピースジャパンが非常に興味深い、アンケート調査を実施しています。そのアンケートについてグリーンピースジャパンの鈴木和恵さんの方からお願いします。
皆さんこんにちは。被災環境 NGO グリーンピースジャパンの鈴木和恵と申します。グリーンピースの方で2月24日に、福島ウィンコというような新聞の方に、売り込みでアンケート用紙を入れました。福島の皆さんはなかなかご自分の意見をなかなかおっしゃっていただけないという感じがありましたので、すごく心配で、どのくらいお返事いただけるかなと思ったんですけれども、もうなんかこう封筒が山のようにお家に届いて、全員で1800人以上の方がお答えいただきました。でこれはもともと今回の国会で被災者支援 の制度設計について話し合われるということがありましたので、そのために反映させていただくためということで行いましたので、どのような制度が必要だと思いますかという質問をしました。でこれがその入れさせていただいたアンケート用紙なんですね。で答えを寄せてくださった方はどんな方かと申しますと、中通りの方がやっぱり人口 の比率と同じで大変多かったのと、あと女の方、そしてお子さんがいらっしゃる方、そして避難の経験がある方が大変多くございました。で年齢構成としては普通の大人の方で、お子さんはちょっと18歳未満の方はほとんどいらっしゃらず、であとは65歳以上の方も2割ぐらいということになっております。どのような制度が必要かと思いますかという質問の立て方については、あらかじめ福島の皆さんにヒアリングをして、このような制度が あるといいねということから、この10項目を選びました。健康管理手帳の交付、無料の内部記録検査、医療の無料化、自主避難者を含む避難者支援、県民税固定資産税などの免税、親子子ども妊婦の保養制度、定期的なものを含むもの、健康診断の無料化、損害賠償のための支援、生活再建のための給付金、無料の健康相談、この中でどの制度が必要だと思いますかという質問に対してはこのような回答でした。もうほとんどのものがみんな必要なんですということだと思います。皆さんたくさんの項目を選ぶ方がほとんどです。でこの中で一番トップだったのが無料の内部被曝検査なんですね。でこれは行うことになっているんですけれども、この1年もだいぶ過ぎてまだ被曝検査を受けられた方というのは1割程度なんですね。で非常に皆さんもう今日にでも明日にでも受けたい、子どもだけでも受けさせたいというお声が多かったです。で健康診断も気兼ねなく受けたいということで、この辺の医療関係 の要望というのが大変多かったです。で健康管理手帳の交付というのも、これ もう絶対必要だという強いご意見の方がたくさんいらっしゃいました。で健康管理手帳というのはアスベストの被害の方とか、あと広島長崎 の被爆者、これは被爆者手帳、被爆者健康手帳という名前ですけれども、そのような形で手元に自分 の被害のデータ、被害といいましょうか、被爆の累積のデータですとかを持っておけて、そしてもし移住しても避難してもどこに行っても骨も手帳を見せれば医療などの手当が受けられると、そういったものなんですけれども、そういったものは必ず必要だというおっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。それから損害賠償のための支援、これ もう自分ではどうしてもいいかわからないし、どうしたらいっぱい被害を受けてるんだけれどもということで、これも支援が必要だという声が多かったんです。でそれからは自主避難者を含む避難者の支援ということも多かったです。これも自分も避難したいけれども、やっぱり避難されて、先ほどだいぶ半分弱の方が避難の経験があると言って驚いたんですけれども、実際には一番にも行かないわけですから、でも一旦避難して帰ってきた人が多いということなんですよね。でやはりそれは続かないからということで帰ってきたということで、経済的なこと、それから周りの目などで帰ってこなさるを得なかったという方がたくさんいらして、もうちょっと避難の支援があればということでございました。 それからの県民税、固定資産税については、もう自分は土地や家屋を売って移住したいけれども、もうほとんど売れないだろうということで、そのようなものに税金を払わなきゃいけないのかという怒りの言葉がこれについてはありました。それから福島の方で主に新聞に入れたものですから、現在では避難されていない方が主なんですけれども、なので特にだと思うんですけども、親子、子ども、妊婦の雇用制度というものに対して制度付けてほしい。これで自分で任意で取れない、会社から言われたりとか職場で言われないと取れないんじゃないかということで、制度として作ってほしいという声がありました。それから生活再建のために給付金も、やはり保証がいつまでたっても保証金がもらえ、賠償です、ごめんなさい、賠償金がもらえないということで、生活再建のための給付金があったらいいという声があったわけです。で、無料の健康相談や医療の無料化が、私は思ったより低かったんですね。私が思ったよりなんですけども、でこれについて理由をコメントで自由国欄で書いていただいた方なんですけれども、こうした病気になっちゃってから の制度よりも、まあ、いろいろな状況ですけれども、病気になっちゃってからの制度よりもやはり未然に防止したいので、無料の内部被曝検査や健康診断の無料化とか健康管理手帳の交付の方が私はしていただきたいんだという声があったんです。自由記入欄はです、8割ぐらいの方がびっしり書いていただいて、中には便箋で書いていただいて封筒に入れてくださった方もいらっしゃいました。で、本当は全部読んでいただきたいぐらいなんですけれども、グリーンピースのホームページの方にかなり40ページぐらいの報告書がありますので、とっても参照していただきたいと思います。で、本日お配りした資料の中にこのグリーンピースのロゴが入っているものがその中の抜粋になりますので、どうぞご参照ください。そうですね、重機入学の中でもたくさん先ほど因果関係のことありましたけれども、やはり将来ですね、何か病気などになった時に因果関係はないとわからないなどの見解が一番困る、放射能との因果関係は認められないという言葉を絶対に使わせない法律を切に望むという声があります。で、避難支援の方なんですけれども、やはり移住を一時的避難だけでなく移住を希望する人にもサポートしてほしい。それから現在母子避難の方が多くいらっしゃいまして、でそういった避難家庭の場合、お父さんが福島に残って、で山形など避難している先に会いに行く場合があるんですけども、そのパパの交通費が落としています。こういった声がとても多くて、無料のバスとか交通費の補助とかがあればいいなという声が多かったです。あと高速道路も今無料ですけれども、それが終わってしまったということで、これも復活を望む声がとても多く、復活というかこの時はまだ終わってなかったんですけど、ぜひ継続してほしいという声がありました。で、雇用制度についてはやはり学校ごとで子ども1人とか2人とか連れていくのも子どもがなかなか承知しないということで、学校ごとで集団でということのご希望が書かれた方が多かったです。で、それから測定、放射線の測定なんですけども、環境中の放射線、それから農作物中の放射能、それからご自身やお子さんの体の中の放射能の測定も、進んでないということで、本当にこれは身近なところで測れるようにしてほしいという声が、これすごく多かったんです。やはり福島の方は家庭菜園をやっている方が多いんだなと思うんですけども、そういう自分で取ったものを知りたいということで、身近にそういった検査場を設けてほしいという声が多かったです。で、やはり住んでる方が多かったものですから、除染に関しても非常にも早くしてほしい。そしてもうお金はないわけですから、除染費用というのがすぐ出ないわけですから、それを早くして業者を頼んで早くしたいという声が多かったんですね。ただその一方で、除染をしても規模が広すぎるし、水の除染ではその場で線量が下がっても、まあ、風の強い福島県にとってはまた広がってしまうということ、そういう意見も多かったんです。そしてやはり除染も大事だけれども、最優先されなければいけないのはこれ以上内部被曝をしないことなので、避難や保養が最優先、そういう声もありました。 そして避難に関してはやはり1ミリシーベルトというのが法に基づく限度のはずでしょうということで、それ以上のところでは避難を選ぶ権利、それからさまざまな情報が得られる権利というのを非常に声がありました。そしてその避難については除染期間中の短期避難でも支援がいただきたいということでもございました。で自由記入欄をよく読んでみますとすごく悲しくなってしまうのが避難した人に対しての気持ちとか羨ましいとかもっと強い言葉で書かれている方がいらしたりとか、で避難した方は避難した方で心苦しいとか、そういった全く無用なその溝っていうのができてしまっているっていうのをすごく思いました。で被災者格差が生まれ、お互いにいがみ合うような雰囲気が生まれ、暮らしにくいだって誰もが納得できるような支援制度が良いと思う。福島は一つです、不安は同じはずですということで、国の方で賠償がいただける地域といただけない地域などに分断されているというのが非常に深い問題だなというふうに感じています。それからよくやっぱり子ども妊婦と私たちもずっと思ってきたんですけども、やはり女性でこれから出産を望む人とか家族を支えている働き盛りの男性についての支援ももっと取り上げてほしいという声があります。やはり一家の大黒柱なんかが方が病気になったりとかすることに対する不安がありますので、やはり被災者全般を支える支援が必要だと思います。それからお年寄りがやはり家庭菜園で作った野菜を若い人たちに食べてもらえない、これ生きがいが失われたということなんですね。なのでやはりケアが必要だと思います。で最後にですけれども、やはりメッシュ作りや干し柿、田んぼでのカエル取りとかザルガニ取り、川遊び、花見一生できなくなった、近所の農家からいただいた野菜も心配で食べられない、隠れて捨てる人もいる、原発事故は農業、漁業、産業を不安定にしただけでなく私たちの心の安らぎもなくしたというふうに気持ちをおっしゃっている方がたくさんいらっしゃいまして、本当に制度でできることは制度でぜひやっていただきたい、それ以上のことをしなければいけないと思っています。なので今与党から出されている案も野党から支えている案も非常に大事な法案だと思います。先ほど の修正 の要望ありましたけれども一刻も早く直していただいて、で早期に成立させて具体策を進めてきていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
非常にこう福島のそして避難された方々の切実なニーズということを汲み取った調査だったと思います。